キャスト始まります。2018年2月23日タックポッドキャストスピンオフ配信その17の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティの栗原さんは現在番組をお休み中です。始まりましたタックポッドキャストスピンオフ配信の17回ですね。スピンオフになってからもう17回です。ってことは本回が103回までいきましたから全部で、まあ、大体120回ぐらいというところまで来ましたね。なかなか長寿番組ですかね、まあ、長寿番組って言うたらもう恥ずかしいんですけれども、もっと長寿番組の皆さんと実はお話ししてきました。どんなお話かと言いますと、電気屋ウォーカーの98回に私大道がゲストで出させていただきました。楽しかったです。まあ、まず電気屋ウォーカーさん皆さんご存知ですかね。インストウェブっていうところから派生しているポッドキャストで、タイジさんとコーヒーさんが二人でやってるポッドキャストなんですね。まあ、向こうの番組でうちのことを紹介してもらったり、逆にまあ紹介させてもらったりとしながらやってたんですが、ある日コーヒーさんから、タイジさんちょっとお時間ありますか？言うから、何の話かなと思って、何の話ですか？言ったら、よかったらうちゲスト出演してもらえませんかということで、まあゲスト出演させてもらったというところです。有名番組やったんで大で嬉しかったですはい。電気ウォーカーさんは98回ですけれども、まあ番組自体はもうものすごく昔からやられてるんですよね。第1回が2009年からやられてますんで、うちなんかにもずっと古いポッドキャストです。そしてもう一人木澤さんという方は、ウッドストリームの デジタル生活、ウッドストリームのデジタル生活って言った方が正しいですかね、ディジじゃなくてデジタル生活という番組をやられている方で、 Windows 系のポッドキャストっていう、ちょっと珍しいなって私らから見るとですね、いう感じですね。こちらも420何回まで行かれとってですね、2月の17日で421回っていうすごい番組です。そういうような番組の木澤さん、私大道と3人でポッドキャストの配信はどんな風にやってるのかなという話をさせてもらいました。楽しかったですよ。コーヒーさんね、まあ、あの渋い声で我々からね、いろいろ聞き出すのが上手くて楽しくお話しすることができました。でですね、まあテック系のポッドキャスト、ニュース、テックニュース系のポッドキャストっていうんですかね、この我々3人の順位がですね、15位、16位、17位で並んだりしてですね、ジェットストリームアタックだみたいな感じで楽しく並びました。今私が、今日の日付で見てますと、トップポッドキャストはいつものようにワンボタンの声と、2位はアップルクリップさん でトレンドウォッチ、WSJ テックニュースで、タックポッドキャストにアップルンルン、電気ウォーカーさん、ウッドストリームのデジタル生活さんとずっと並んでるような感じですね。これはあれです、あの iTunes から見た時の、テック系ニュースだけの純粋なあれですね、あのテクノロジー部門の中でもさらにテック系ニュースだけに絞った時のやつですけれど、そんな感じでおかげさまで、ね、皆さんに支持されている番組というふうに思える日々になってきてますね。ちょっと嬉しいです。本当にうちの番組は、うん、私がこのようにニュースを拾ってきて、まあ、以前は栗原さんとね2人で私が拾ってきたニュース何個かの候補の中から栗原さんと打ち合わせて、これをこういう話にしましょうと言ってやってたというお話をさせてもらって、まあ、今でもほぼねその形は取ってます。私がいろんなニュースを見てですねやってると。電気屋ウォーカーさんでもお話したんですけれども、ツイッターでいろんなニュースを見てそれをリツイートして、そしてその中からまたさらに吟味して、まあ、反応があった皆さんのからの反応だとかを見てやってるという番組ですよということで、うちはまあツイッターで皆さんとやり取りをすることによって番組を組み立ててますというお話をさせてもらいました。いつも言ってますように、タックの公式ツイッター宛てにいただいたメンションや シャープタックキャストをつけていただいたものは必ず見ております。お返事できなかった場合でも必ず目は通すようにしてますんでね。そしてそれで皆さんからの評判良かったニュースや掘り下げてみたいなと質問があったものを、まあ、選んでやってるというやり方でやらせてもらってますんでね。今なんかうちの猫ちゃんが喧嘩してますね。すいません、音が入ったら申し訳ない。そういう感じで3人でねスカイプでつないでお話しして、音源がそれぞれ取るという形を取りますと、まあ、音が綺麗だったんで、今は大道も一人でやってるんでですね、クイアさんと二人でやった時別々の音源で取ると結構後でその音合わせというか時間合わせが難しかったんですが、一人だったら簡単にできそうなんでですね、ちょっと録音方法もいろいろと考えてみてね、綺麗な音でやってみれたらなと思って今考えてるところなんです。まあ、こうやってタック以外のねポッドキャストをいろいろやってる方とお話しさせてもらって、そして自分の番組のクオリティを上げるということにはとっても勉強になりました。電気屋ウォーカーさんの第98回バックステージオブポッドキャスト2018年の2月12日配信に大道が出演させてもらったお話でした。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年2月15日6時5分にリツイートした記事です。チケキャン利用規約にない VIP 会員存在、 IT メディアからの記事です。これはちょっとね前にもお話したかもしれませんけど、チケット売買サービスのチケットキャンプというサイトですね。これはフンザという会社がやってて、ミクシーが親会社で運営してたということだそうです。ちょっと私全然そのチケットとかね、買ったことがほぼないので、まあ映画のチケットぐらいですかね。どんなものかよくわからなかったんですが、どうやらこれはこのチケットを買っては余った人が、まあそれを売るサイトという風な、まあ触れ込みというか、まあ前提でやっていたものだということだそうです。ただし、なんと、もうこのサイトは違法サイトと認定されたようでして、前社長が書類送検までされています。いやー、これ、ひどい話ですね、うん。実はその VIP 会員っていうのがいるらしくて、それはミクシーが書いた時も知らなかったそうです。この VIP 会員っていうのは、取引量の多さ、多い人が手数料割り引いてもらったということですから、これおかしいですよね。なぜなら、チケットを買ってですよ、自分で行けないからっていう人が売るわけじゃないですか。大口っていうことはこれ、転売目当てで買ってる人っていうことですよね。というわけですので、明らかにまあちょっと間違った感じになってしまってるんですよね。でさっき違法という話しましたけれども、このチケットキャンプのウェブサイト上の表示で、商標法違反と不正競争防止法違反ということです。なんか何でしたっけ、ジャニーズ事務所の商標権、ジャニーズという名前を使ったとかそんなんだとか、もう明らかに確信犯だろうというものがあったみたいです。で実はミクシーはもうこのサイトね、チケキャン、言いにくいですねこれね、チケットキャンプですね、これをもう今年2018年5月末にサービスを終了するというふうに決めているそうです。まあだからまあそれはそれでしょうがないんでしょうね。まあ、一応このチケットキャンプというのはコンサートなどの公演チケットをユーザーが自由に値付けして売買できる、まあ転売チケット転売サイトとしては国内最大手だったそうなんです。でジャニーズ所属タレントの情報サイトのジャニーズ通信とかいうのもやってたらしいんですが、これはジャニーズから怒られたですね。ジャニーズ名前使ったあかんやろって怒られたみたいでして、もう今はやってないそうです。で一応まあこの親会社のミクシーが調査委員会みたいなのをやったんですけど、その調査委員会自らがですね、同サービスがチケットの高額転売を助長しているものとして、サービスの運営継続には道義的社会的に非難されるリスクが高まっているというふうに言ったそうです。でその話を受けて今年の5月にはもう閉鎖するという、まあね、やめちゃいますこのサービスというふうになったようです。ただいろいろねこうやって見ていくと出てくるんですね、次から次へと。なんて言ったらこの VIP 会員っていうのは実は 利用規約にないそうです。利用規約にないのに VIP 会員というのがおるっていうのがすごいでしょ。つまりだから高額でこの転売目的で取引してる人で、いっぱい取引してる人をチケットキャンプ側から声かけて、割引きますからね、うちでもっと売ってくださいよということをやっていたようなんです。ミクシーね、必死なんですかね。まあミクシーが悪いとは言いませんけど、まあ国内の SNS でもやばいやばいってずっと言われてますけど、やっぱり本当にやばいのかもしれないですね。でこの収益をどうやって求めるかっていうことで、このチケットの転売の会社を買い取って、そしてそれがこけるというこの悪循環ですよね。いやー怖いなこれ。チケットの転売っていうのはどういったんですかね。悪いことではないと思うんですよ。その例えば私がね、なんかチケットを買いましたと、まあね、すごいプラチナチケットですか、例えば今やった雨の浪江さんのコンサートとかね、取りにくいって言うじゃないですか。あれを取ったけどね、いやその日どうしても行けなくなったんですよ、誰か買ってくれませんかっていうのはそんなに悪いことではないと思うんですよね。まあそれ例えばね、1万円で買ったもんね、5万円ですとか10万円ですっていうのはダメだと思いますよ。そうじゃなくてね、せっかくのチケットに落石するのはもったいないから、誰かね、こう行ってもらえる人がおったら嬉しいなっていう意味でっていうことはいいと思うんです。そういうのでこのチケットキャンプというのは始めたと思ってたんですけど、もともと目的が違ったんですね。要は高い手数料を取るためには高額に取引させることが大事なんで、高額の取引を回ったらやらせるために、今度は大量に持ち込む人に対しては優遇してたということのようです。でまあこのね、 VIP 会員制度は間違いなく競合するチケット売買サービスの利用者をこのチケットキャンプで引き込むためにやったということを、まあ認めてるというか認定されてるみたいです。まあこれ5月に終わって当たり前でしょうね。やっぱりこの問題難しいですよね。やっぱりそのもう一回売ったものも同じ値段で買い取ってもらえるとかっていう制度を作らないとダメなんですかね。行けなくなったという人がいたら、ちょっと行けませんというふうに言ったら、そのチケットが、まあ電子チケットがいいんでしょうけどね、買い取ってもらえて、そして順番待ちしてる人にどうですって言ってキャンセル待ちみたいな感じですか、パッと行けるようにしてあげるとかっていうことになってくれたらいいんですけどね。難しいですね。飛行機なんかやったらほら、なんかキャンセル待ちとかね、カウンターで待ってて、ではい、キャンセル待ちの何番までの方どうぞみたいなことやるじゃないですか。あんなになったらいいんでしょうけどね。まあ、難しいところです。はい、このチケットキャンプ18年の5月末でもうサービスが停止されます。はい、果たしてね、これがいいサービスだったのかどうかというのは分かりませんが、利用していた方もいると思います。ただこういうチケットの転売は透明な、しかもですね、不公平感のないやり方を考えてもらいたいなと思います。2018年2月17日18時2分にリツイートした記事です。ファーウェイスマホを使うなと FBI、CIA、NSA など諜報機関の長官が警告、ギガ人からの記事です。ちょっとこの私、すでにこのタイトルおかしいなと思ってるんですが、 FBI は諜報機関じゃないですよね。 FBI は捜査機関だと思うんですけど、まあいっか。 CINSA っていうのはまあ確かに諜報機関なんですかね、情報機関か、まあいいや。はい、まあ、とりあえずこの機関の長官がですね、まあ、一番偉い人が、アメリカ市民は中国の IT メーカーであるファーウェイや ZTE 製の製品及びサービスを利用すべきないというふうに警告しているそうです。あー、なんかね、ファーウェイね、まあ、この中華スマホって言うんですか、純粋な中国のスマホはちょっとやっぱり評判悪いですね。このファーウェイにしても、この ZTE にしても、中国の会社で、まあ、株式は中国政府が持っている、まあ、会社のようなんですね。まあ、ちょっと不透明なところがあるみたいなんですけれども、会員の情報委員会も認定してるんですが、両社の中国政府と極めて密接な関係は重大なセキュリティリスクとなりるというふうに言うたそうです。だからまあこの人たちは、ファーウェイとか ZTE は中国政府と仲良くしてるから、中国政府に言われたことは断れないだろうという意味だと思うんですよね。過去には中国製のスマホの中にバックドアが仕掛けられていて、どうやらこれはその会社自体が やったんじゃないかっていう話ありましたよね。で、ファーエーなんて会社は、そもそも中国の人民解放軍って、人民解放軍って言ったらなんかね、なんていうんですか、いいことしてるみたいな感じですけど、ただの軍隊です。中国の軍隊の人たちの技術者が作った会社という風な形をとってますけれども、まあ、技術者がそのまま移転したような感じなんでしょうね。で、いろんなところにね、いろんなもん売ってなんでですね、今ファーウェイはサムスンですね、韓国のサムスンの次に世界で2番目のスマートフォンメーカーに成長しているというふうに言われています。実は先月ですか、2018年1月に AT&T から、メイト10プロっていうのを発売する予定だったみたいです。ファーウェイがね、それはアメリカ政府の圧力でどうもやらなかったみたいなんですね。中国製のこのファーウェイとか ZT が作った製品が通信内容を傍受して収集したというふうなことは本当にやってたと言われてるんですよね。実際2016年に Android の端末が中国のサーバーにデータを勝手に送信したよっていうのは本当に分かったみたいです。だから、まあ、バックドアというかね、ウイルスというかね、情報収集ツールというか、そういうものが最初から入ってるんじゃないかっていうことです。これはなんて言うんですか、もともと入ってたら分かんないでしょ。後から入れた悪さをするアプリだったら、まあ言ったらウイルス対策ソフトとかが検出する可能性はありますが、暗号化されて、なんかもともとのね、例えば基地局のとの通信のように偽装して出されたんであれば、これ分かんなくなっちゃうんで、ちょっと危険ですよね。ですから、まあ、特にアメリカを狙っているということはあるんですけれども、日本でもこれは危険だというふうに思ってもらいたいなと私は思ってます。まあ、過去にはね、ネロモ製のコンピューターをアメリカ政府の機関は使わないようにっていうふうになったということもありますし、まあ、その中国政府が悪意を持って何かをやっているというなんていうんですか、証拠はないんでしょうけれども、過去に本当に何かやってたということが、まあ、誰がやったか分からないですよ、あるんで、やっぱり何かあるんじゃないかなっていうことなんでしょうね。私もちょっとね、奥歯に物の挟まっている言い方で申し訳ないですが、その中国政府が必ず犯罪を行っているという方にはやっぱこの番組でも断定できないからですね、こういう言い方になるんですけれども、とりあえずはまあ断定はできないけれども、アメリカ市民はこのファーウェイや ZTE のもんは使う方がいいよっていう風にも警告してるということなんですよね。しかもアメリカ上院の情報委員会ですよ、そういう風に国会の前で委員会の場で公式発言として言い切ってるということですから、何か確たる証拠があって言ってる可能性は高いですよね。怖いな、やっぱり怖いなこの話。まあでもアップルも何やってるか分かんないですけどね、 NSA っていう機関は世界中の通信を全て傍受して、さらには暗号も解いてるって言われてます。 NSA は暗号技術なんかの国外の輸出なんかも禁じてますもんね。ご存知のようにこの暗号化されることによって、例えばテロリストの情報がやり取りするのが暗号化されてね、解けなくなったら困るとかいう話ですもんね。 FBI もあれですね、アップルに対してこのiPhone の暗号化されて解けって言ったこともあります。まあ、これは犯罪捜査のためだから仕方ないっていう話でしたけれども、まあ、どっちも似たようなものなのかなという気はしますね。はい、というわけで、この、ファーウェイや ZT の製品、何か情報を送信してるんじゃないかという疑惑ですけれども、これははっきりとしてことは言えないかもしれませんけれども、まあ、本当に何かやっているんじゃないかという疑惑は常につきまといます。これは自分の判断ね、しっかりと自己判断で皆さんには使ってもらいたいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。久々の遠出出張でタックポッドキャストをまとめて聴取、なんと4回分、小岩さんの声が出てきてびっくり、お元気そうで何よりと 秀則3号さんから2月17日18時6分にツイートいただきました。はい、秀則3号さん、コメントありがとうございます。はい、うちのあれですね、 103.1 号回を聞いていただいたということで、ふよさん元気そうで何よりということでしたね。確かに声を聞く限りではお元気そうなんですが、やはりちょっといろいろとね、まだ生活に制約があるということで、番組の復帰はまだちょっと先になると思いますんでね。秀則3号さんはいつも特派員とかやってもらって、まあ、クエブキャスターのコメンテーターもやられてますんでね、おしゃべりは上手い方ですんで、うちの番組もまた出てもらいたいなと思います。はい、秀則3号さん、コメントありがとうございました。続きまして、大阪難波駅で R1 ライナー見たら、なんとなく大道さんが浮かんできた、わら。ネクストは初めて、名阪高特急環状は初代 R1 ライナーデビュー以来実に30年ぶりと、アムパ1975さんからツイートいただきました。はい、アムパさん、コメントありがとうございます。名阪高特急環状っていうのは完全に乗るということですから、難波から最後の名古屋まで乗られたのは30年ぶりということなんでしょうね。今は2時間ちょっとですか。昔はね、めちゃくちゃ早いのありましたもんね。鶴橋出たら名古屋に止まらないっていうのありましたけど、今通には絶対止まるんですかね。で、他パラパラ止まるオツ特急もありますもんね。昔みたいに乗り換えんで、ね、いいし、まあ、いや、とりあえずアーバンライナー見たら思い出してください。私名古屋行くのはね、アーバンライナーばっかりです。クヨさんに怒られるんですけど。はい、というわけで皆さんもアーバンライナーを見たら大道思い出してタックポッドキャストを聞いてください。はい、アムパ1975さん、コメントありがとうございました。続きまして、20万超えですか、5万円くらいなら考えたいですね。素晴らしい技術ですね。なぜかおまけ音響を期待している自分がいますと、ただの一之輔さんからツイートいただきました。はい、一之輔さん、コメントありがとうございます。これはですね、あのメガネですね、液晶が入っててワンタッチで屈折が変わって、その時だけ遠近両用になるというメガネの話なんですが、まあ、確かにね、5万円でも高いな。15の1の2万5千円だったら買いますけど、25万円は高いですもんね。はい、おまけの音源期待してるということですけどね。そうですよ、毎週聞いてもらえばまたおまけの音源に楽しいことはあるかもしれませんよ。はい、皆さんも期待してくださいね。そういうわけで、一之助さん、コメントありがとうございました。本日も通勤中に拝聴、ついついおまけのコーナーを期待している自分に笑ってしまいます。あと一瞬大道さんが疲れたような口調になっていたので心配しました。無理されませんようにと、ひろふわさんから2月16日8時52分についていただきました。はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。そうですか、疲れた声になってました。ちょっとフィルターのかけ方とかが悪かったんですかね。いえ、別に疲れてませんよ、楽しくやってます。皆さんおまけのコーナーね、すごいなんか期待されてるみたいなんですけどね。やっぱりあれですね、次回はクヨさん出ますよとか言いますとか言ったけど、言わないでおきます。皆さんには聞いてもらってからお楽しみっていう方がいいのかなって、ヒロハさんのこのツイート見て思いましたんでね。はい、皆さんにはおまけのコーナー楽しみにして毎週聞いてもらいたいと思います。はい、ヒロハさん、コメントありがとうございました。続きまして、とても努力されているのを知ってますよ、電気屋ウォーカーで知りました、わらと、みどりんさんから2月16日22時22分にツイートいただきました。はい、みどりさん、コメントありがとうございます。そうですか、そうですね、この番組でこんなにね、この番組の作るの苦労してるんですよ言ったら、やっぱおかしいですもんね。電気屋ウォーカーさんで、まあ、番組どうやって作ってるんですかという話をされたので、まあ、正直に作り方を言っただけで、決して苦労話のつもりで言ったわけじゃありません。はい、まあ、努力してるわけでもなくて、まあ、楽しくね、自分でやりたいようにやってるだけというのが正直なところです。やる限りは皆さんにいいものをお届けしたいというのが私の気持ちですんでね、それが皆さんに伝わったらいいなと思って一生懸命やってるというふうに思ってもらえばいいと思います。みどりさん、これからも聞いてください。コメントありがとうございました。はい、今週最後のコメントです。本来仮想通貨かっこ暗号通貨の方がしっくりきますねって、売買履歴が終えるので安心っていう売りだったはずなんですけどねと、セントマントナーム青さんから2月14日11時33分についていただきました。はい、セントマントナームさん、コメントありがとうございます。そうなんです、盗まれた話ですけど、もともとは盗んだとしてももう ブロックチェーン技術で履歴が分かるから安心だっていう話だったんですけど、まあそれを逆手に取ったのかなんか分かりませんがね、嫌な時代になってますよね。暗号通貨便利でっていうことで使い始めたというところが投機の対象になって何かおかしくなってるような気がするんですよね。その国境を越えていろいろ取引するんであればやっぱりこの暗号通貨が便利だということで始まって、マイニング、つまり暗号通貨の売買取引に協力しててくれた人には暗号通貨で代価を払いますよ、要は手間賃を払いますよということだったはずが、これがね株みたいに投資の対象になってしまってちょっとおかしな方向に向かったなという気はしますね。そういうわけでセントマンとナームさん、コメントありがとうございました。皆さんにはいつもね温かいコメントありがとうございます。ツイッターでメンションいただいたり、ツイッターでハッシュタグシャープタッキャスいただいたもの、あとはフェイスブックだとかうちのブログのコメント欄とかいろんなところがいただいたもの、大度目を通させてもらいます。そして番組で紹介させていただきたいと思いますので、皆さんからのコメントをお待ちしております。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その17もエンディングを迎えました。今週のエンディングはですね、今のコメントのコーナーからの続きじゃないんですが、コダックがブロックチェーン技術を採用しました写真家向け著作権管理サービスというものを作りました。作りますということですね。ごめんなさい、まだやってないんですね。やりますということです。コダックはですね、1月9日ブロックチェーン技術採用のプロ写真家向け著作権管理サービス、コダックワンというものを発表しました。まあもうちょっとかかるようです。そしてこの作品をコダックワンに登録することで、暗号通貨コダックコインの使用料を得られるということなんですね。流行ってる ICO ってやつですね。イニシャルコインオファリング、新規仮想通貨公開ということです。ちょっと、なんですか、投機目的の仮想通貨とはちょっと違うみたいでして、このコダックワンというところに写真を上げて、まあ、それを無駄に使われてないか、いろいろ見て、そしてその、この著作権料っていうんですか、使わせてもらったら、その著作権料を、この中にある暗号通貨、コダックコインで払ってもらったりするようにします、ということです。なので、そのために、この ICO というのをやったわけであって、まあ、株式の公開みたいな感じでね、資金調達のために ICO というのを作ったわけではない、というふうに考えられると思います。で、まあ、このテクノロジー部門では、ブロックチェーンと暗号通貨は、ただのバズワードになっているが、長年自分の作品の権利管理で苦戦している写真家にとっては、これらのバズワードは問題解決のための鍵になるということで、コダックが肝煎りで始めたようです。これでコダックの、ね、株価なんか倍ぐらいになったらしいですからね。本当にコダックが力入れてるみたいです。なんか面白いのは、いろいろとウェブをですね、ぐるぐるぐるぐるコダック自身が巡回してくれて、著作権侵害画像が見つかればそのサイトの運営者にですね、金払えよという、この著作権料の支払いの請求も代行してくれるようです。多分大きい会社ですから弁護士とかそんなのを雇ってですね、そのもう完璧ななんていうんですか、体制でやってくれるんでしょうね。で、そこで得られた、まあ、言ったら、代価の何パーセントかを取るとかいうことをやるんでしょうね。このウェブサイトでの無断の写真の使用とかですね、ネイバーパクリって言われてる、ネイバーまとめか、すいません。ネイバーパクリって言ってしまいましたけど、サイトなんかのね、ひどいって言って困ってる人がやっぱり世の中にたくさんいますから、そういう人なんかの、まあ、言ったら助けになるのかなとは思いますよね。はい。そういうわけで、このコダックワンで使われるコダックコインというもの、いわゆる普通の ICO とはちょっと違う感じで、いわゆる仮想通貨、暗号通貨を発表するということだそうです。まあ、コダックもね、一度倒産しているというか、まあ、破綻している会社ですけれども、今はこういうふうなね、写真の管理だとかで、まあ、事業を進めてるみたいです。昔はね、コダックのフィルムと富士フィルム、黄色いコダックと緑の富士フィルムがどこ行ってもありましたけどね。もうコダックはもうフィルム使ってないそうです。ちょっと残念なんですけどね。でもこれやって写真家の人たちの著作権を守ると という事業にね手を出してくれて、それをしっかりできるんだったらそれはいいことだと思いますんでね、コダックには頑張ってもらいたいし、コダックコインにも頑張ってもらいたいと思います。はい、それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その18は来週3月2日の金曜日に配信する予定です。クエさんは現在番組をお休み中です。またゲスト出演してくれる回もあると思います。では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。2018年2月23日、タック、ポッドキャスト、喧嘩するのやめてもらえる？